再開してもいいですかね。
いいですよ。
どこまで話したっけ。高校で DJ やっててみたい。
そうだね。
感じだったか。で、愛中でもこう DJ だけのパーティーの
DJ 集団がいて、それがかっこよくて憧れてましたっていう話だね。
で、ヤックの周りにはそこまで人はいなかったんだっけ。
DJ よりバンド。
バンド。で、だから、あ、そっか、だから憧れてたんか、うん。そっちのパーティーに。
そう。
か、ほんと、川挟んで、だけど、そこまで違うかっていう感じだったけど、
ね。いや、ほんとだね。すごい、もう、そこもそこで、いろんな、まあ、ハウスの人もいれば、当時や、まあ、トランスだったり、
うん。まあ、ノリピー的な感じ？また違う？
まあ、またちょっと違うんだけど、
うん。
まあ、トランスに近いね、ワープハウスっていうジャンルもあって、
うん、
だそういうちょっとまあトランスに近いような感じではあるんだけど、まあテクノに近いような感じか、
はい、
があったり、ドラムベースやってる子もいたり、ヒップホップやってる子もいたり、
ああもうグループの中でいろんなジャンルで、
グループの中でもいろんなジャンルの人たちがいて、でそれがみんなね同期生っていうかさ、同じ中学の幼馴染っていうかさ、
うんうん、
の子たちでこう形成されてるからさ、よりなんか羨ましいというか、
うんうん、まあ、情報の濃度も濃いし。
うん。
そうか。それは、羨ましいですよね。片や一人。
片や一人。まあ、一人ないし、ね、まあね。まあ、バンドもやりつつ DJ やってる子もいたけど。
あ、そうなんだ。
でも、がっつり DJ を。
メインで。
メインでやってるかって言えば、そんなにね、多分数少なかっただろうし。
はい。
でも、それでもやっぱり、その、俺らがやってるバンドの子たちとか、
うんうん、
だからなんか俺らの同級生というか、まあ本当に中学問わず、
うん、
いろんな人、まあ高校問わずか、
はい、
もう本当にいろんな人とこう分け隔てなくみんながこう仲が良かったから、
うんうんうん、
だからそういう中でも全然俺らのそのねバンドのなライブとかにもそういう他の高校とか中学の子が来てくれたりとか、
はい、
その他の子たちと対バンやってたりとか、
うんうんうん、
だからそういう機会は結構あったんで、
あ、そうなんだ、
交友はすごいあったんですけど、
はい、
それでもやっぱりね、その相生中のやってた DJ クルーの人たちなんかはもう俺らは転換 DJ なんで、ほぼやっぱりライブバンドでライブでこうモッシュしてとか、
はい、
っていうので、やっぱバンドがメインの
イベント
だったけど、うん、だから俺が DJ やってようが別に踊る人なんかほとんどいないし、本当に BGM 感覚な、本当にザ転換みたいな、
は
い、
あ、
本当真埋めていくだけのところでしかなかったけど、
はい、うんうん、
でも片やね、その IU 中のその DJ クルーのイベントに初めて行った時なんかはもうそれで普通に DJ やってて踊ってる人たちがいるしさ、
うんうん、
で踊ってる人たちも俺らの同級生だ
ったりとかさ、 そう
っすよね、うん、そういう人たちばっかりだから、もうなんでこんなにも住む世界が違うんだろうっていう衝撃かっこいい、
かっこいいだよね。だってパーティーがしかもそういう噂が噂を呼んで、
うん、
またみんな遊び方を覚えて、
そう
なんていうか洗練されていく、
うん、
いいサイクルができてるのをこうヤックンは見てて、
そうそう、
いいなーみたいな、
これだよなーと思ったよね。
やりてえのはこれだよなー、
やりてえのこれだよ、かっけえなーって思いながら
そこのやっぱパーティーにそのヤックンが出るとかはなかったんですか。
後にね、
あ、後にあるんだ。
高校生の時にはそれはできなかったけど、
いい
っすね、
はい、
後にまあ何年大人になってからというかあれか、
うんうん、
まあ二十歳過ぎ、
うんうん、
とかかな、うん、初めて出させてもらったのが、
はい、
その時、まあその前からもう高校生の時からその高3ぐらいかな、
はい、
そのあいおいの子たちとの DJ やってる子たちとも仲良くなってきて、
うん、
とかで、だからそれでこうだんだんとこう交流を持つようになって、
うんうん、
声かけてもらってっていう感じですかね。
ああ、そうなんだ。そこまでカルチャーが違うとな。そっか、てっきりなんかこう結構まあ好きなものは一緒だからさ、
うんうんうん、
ちょっとヤックン一緒にやろうよみたいな感じで、
ああ、
その当時はなかったのか。
なかったね。まあでもね、もう多分レベルが違かったね。
え、どう、ああ、そっか、
あくまで俺は本当にもうなんだろう、
あ、でそっか、
俺がやってたのって DJ っていう DJ じゃないんだなっていうレベルでしかなかったので、そこでやっぱりそれを痛感させられたというか、
うんうんうん、
もう向こうはもう本当に DJ をやってたから、
踊らせてるんだ、
踊らせてるから
、うん、
でちゃんと選曲もちゃんとやってるから、
はい、
でこっちはこっちでなんかねちょっとやっぱ違うというか、
うんうんうん、
なんかそういうのもあって、だからねちょっと多分逆に出れなかったろうし、
うんうん、
そんなにね多分もう、
ま、
もし出て、もし仮に声かけてもらったとしても多分全然もうカード違いというか、
あ、まあ、経験値も
違うし、
うん、
もうだ本当にだからもうレッペル違えわって思ったもん。
あ、本当そっか、そりゃそっか、やってるものが全然違うってなっちゃうと、うん、
でもそういうのがあったからおかげで自分もねよりこう頑張ろうというか、そこに近づくために
ああしてやろう、次はこうしてやろう、
こうしてやろうというか、でなんだもうね俺の根っからの、
うん、
もうなんか何クソ根性というか、
うんうんうん、
もう基本的に結構まあ自分で言うのもなんですけど、天の弱体質というか、
はい、
他人がやなんかね他が結構みんなが同じことやってるのは嫌いなので、
はい、
なんかそれになんかこう、だそこやそっちやそっちすげえ羨ましいんだけど、
うんうん、
俺はそっちじゃないぜみたいな、
ちょっとメインストリームにはちょっと行かないぜと、
そう、うん、もうそっちはそっちいいじゃん、俺は俺だからみたいな、うん、ちょっと強がっちゃって、
うん、
で俺は俺の道行くし、そっち関係ねえよみたいな感じでちょっと強がっちゃった部分もあるし、うん、でもなんかそこで多分そこに憧れて同じことやっちゃってたら、
うん、
今の俺とは全く違うことになったと思うんで、
ああそうなんだ、
そう、
うんうん、
同じハウス やってた子でも、
うんうん、
やっぱりあこの子やっぱこういう感じなんだ、でも俺はでもそこにこうあえてまあその子の DJ も大好きだし今でも好きなんだけど、うんうん、
はい、
憧れるしすげえいい DJ なのも分かった上で、うん、俺はでもここに行っちゃダメだっていうふうにも判断をして、はい、もう天の弱だから、はい、俺はこうにはならないぞっていうので、
はい、
自分のスタイルを作らなきゃっていうので、うんうん、本当に自分の好きなところをこう常にこう追っかけてって
詰めてって
、うんうんうん、っていうのでこうだから混じることなくまあ平行でずっとこう、
うんうん、意識はしつつ意識してるから、まあ、別路線で俺は行くぞ、
別路線で俺はもう地道に頑張っていこうみたいなところはあったかもしれないね、
うん、うわ、それさ初めてそのまあ数年後二十歳そこそこになって、
うん、
一緒のパーティーやった時とかってどうでした？う
ん、最高だよね。いや最高だよ。
最高だ。
最高だったよ。ある種のだって憧れの舞台というかさ、
うんうんうん、
ね、月日は経ってど、
うん、
そこでねやってた高校時代の時にもう第一線でそれをやってた
子たち
の中に。こう入れたっていうだけでも、うん、いやーもう最高だったなと思う、
めちゃめちゃエモいな。
なんか ね、そこの時にはもう自分でももうレベル5で、
うん、
もう自分たちでイベントもやってたし、
はい、
もう普通に DJ としてもう活動はしていたけれども、
うんうん、
それとはまたね別でやっぱりなんだろうね、
あ、自分たちやってたパーティーとはまた別だったのか。
また別で、
うんうん、
それはもう本当に、もうだからね、そのイベント、その子たちがやってたイベントも、やっぱりみんなその、高校卒業とともに、進学があったりとかさ、就職があったりっていうの、はい、結構みんながこうバラバラになっちゃうから、うんうん、だから本当に、ああいうなんか大型の連休の休みの時に、
はい、
とたまたまみんなが帰ってきたタイミングで集まって、
うんうん、
本当だから年に1回もやってないのかな、わかんないけど、もう忘れちゃったけど、
うんうんうん、
そういったタイミングでしかやれてない、時だったので、
はい、
だからそういった中でねえっていうのでも、だからそれとは別でこっちはもう2ヶ月に1回とかでもう
レギュラーで
レベル5で DJ をやってたけれども、うん、やっぱりそこはね、
うんうん、
もう全くの別物というか、
はい、
で来てるお客さんもさ当時の高校時代の同級生とかさ、
うんうんうん、
ねえまた自分たちの本当に同い年の人たちばっかりだからさ、
はい、
そういった人たちの前でなんか初めて自分が DJ をするという感覚がやっぱりなんかすごい自分の中では、うわーなんか高校の時に憧れた舞台に今俺は立ってたんだなみたいな、それはすごい強かったですね。
ちゃめちゃいい話ですね。
いや、そんな、そんなあれだけど。
いや、めちゃめちゃいいじゃないですか。憧れの舞台にやっと立って。
そうだね。すごいよかったね。
いいっすね。
気持ちよかったっすね。
そうか。でも、まあ今もつながりもあって。
もう、ああ、でもそうだね。なかなか会う機会は。
まあまあまあ、コロナもあるけど。
そうだね。
まあ、キリュウに、まあ、クラブもなくなっちゃった、
うん、
っていうのもあるけど。
ね。なかなか会う機会は。
さっき言ってたレベル5もね、なくなっちゃったり。
なくなっちゃったので。でもまあ、誰かを介して、なんか、誰々が、この間会ったよとかっていう話聞いて、ああ、そうなんだ、みたいな、ね、
うんうん。
そういったつながりは、多少なりとも。
うんうん。
今もあるので、
はい、
まあ連絡取ったりとかないけどね。
ああ、そうなんですね。お店と DJ と聞いて、
はい。
まあ、ちょっと話もぐるっと変わって、
そう。
まあ、あとこの間、桐生のハイダイナーで飲んでて、
はい。
宇多田ヒカルのレコード出すよ、つんで、過ぎた予約するみたいな。ずいぶん話変わるけど。
ありましたね。
あの夜はもう僕は泥酔でしたね。
いやー、酔っ払ってたね。
きつかったなー、次の日。まあ、いいっすね、バッドモード。
いや、バッドモードすごいよね。
最高っすね。
いや、最高ですよ。やっぱ宇多田ヒカルって裏切らないんだな。
裏切らないね。この間の配信ライブを見て、実家で。
うん。
家族4人でこたつで見てましたね。
おお。
電気消して最高だなーみたいな。なんだろうな、結構老若男女幅広く受け入れられるっつーか、
うん、
いいっすよね。でもあのアルバムのなんだっけ EDM の DJ のリミックスだけはちょっと、
ああ、
うん、もうプレイリスト自分で作って、
うん、
それだけ外したもんね。
それはじゃあまだ、杉田がそれを受け入れる度量が足んねえってことだな。
度量が足んねえ。ちょっとなぁ、なんか、ダメだったなぁ。
これはね、俺もつい最近知ったことなんですけど、
はい、
そのバッドモードのアルバムで、
はい、
まあ、あの個人のインスタのストーリーにちょろっと載せたんですけど、
はい、
あのバッドモードの、表題曲のバッドモードと、
はい、
気分じゃないのっていう曲と、うん、あとね、なんだっけ、なんちゃら、なんとか丸声優っていう曲、
はいね、
ちょっとゴダンサブルな曲があるんですけど、うん、はい、この3曲を、はい、まあ、プロデュースに関わってる人が、
はい、
まあ、うちのお店にも置いてあったりするアーティストさんなんですよ。
もう、なんて名前の？
これね、フローティングポイントっていうアーティストで。
なんかさ、Spotify で、
うん、
この宇多田ヒカルが、そのアルバムの一曲一曲の、まあ制作過程とか、ちょっと話したりするのがアップされてたんだけど。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。それでフローティングポイントって名前も出てきて。そうそう。犬に噛まれて緊急入院だかなんかしたっつって。
ああ、そうそうそうそう。
その彼ね。
うん。
うん。
そうなんですよ。これが結構衝撃的で。
はい。
まあ、わかんない、過去の宇多田ヒカルのアルバムに関して誰がかかったか、まあ、よくわかんないです、わかんないんだけど、うんうん、もしかしたらね、俺の知ってる人とかがかかってるかもしれないけど、その今回の新しいアルバムに関してだと、なんかそういうイメージがなかったというか、宇多田ヒカルのその作品に関して、
うんうん、
そこがつながるんだっていう、
はいはい、
ことがまず結構衝撃で、
うんうんうん、
結構だから自分的にはなんかこう、なんだろう、ああいう宇多田ヒカルという、まあ日本国内ではもうトップレベル、トップアーティストじゃないですか。うん、が、そのロンドンの、
はい、
まあロンドンでもそのフローティングポイントという、まあ結構有名な、
はい、
国営放送とかのラジオとかでも出てたり、
はい、
普通にラジオ番組で DJ プレイしたりとか。
ああ、結構、じゃあそのフローティングポイントっていうのは、ね、メインでやってるのは DJ、プロデューサー。
一応ね、プロデューサー、曲作って自分で。
うんうん、
曲作りがメインで、
はい、
で DJ もやる人なんだけど、
はい、
でももうすごい、もうなんだろう、いわばちょっと、まあ日本で言えば全然知名度はそんなに、本当に好きな人じゃなきゃ知らないと思うんだけど、うんうん、だからそういった人が、まあロンドン、イギリスの方に行けば、まあ世界的に有名なアーティストであるけれども、うんうん、日本でしたらそんなにこう万人に知られてない ところでのそういった部分でつながるというか、
クロスオーバーするっつうか、
そうそう、うんうん、っていうことがもう自分の中で衝撃的すぎちゃって、
うん、
だそれだけでもなんかこう自分がそういう音楽を好きだったからこそそういったのを知って、その人を知ってたから、
はい、
そういったなんかこう、
あ、もともとヤックンもフローティングポイントは結構、
フローティングポイント大好きなんですよ。
ああ、そうなんだ。で、宇多田ヒカルも大好きだし、
だからもう好きな人同士がこうくっついたみたいな。そりゃ最高じゃん、
ね、そりゃ最高じゃんってなるよね。うんうん、
そう、だからそういうのも知ってたからこそのよりそのバッドモードがこう楽しめたというか、
うんうん、
すごいこう思い入れが強くなるような感じになってきて、
はい、
だから結構なんかちょっとまあこれを会にこれちょっと言いたいんですけど、
はい、
うちのお店って、
はい、
まあ、ある程度やっぱりこう知らなきゃ分かんない人たちばっかりの曲が多いと思うんすよ。
あ、割とコアな、
割とまあそうだ、世間一般的に言えば割とコアになっちゃうというか、
うんうん、
でもまあ普通にね、好きな人からすればまあ結構人気のあるアーティストさんがいたりとか、
はい、
普通にグラミー取るようなアーティストの作品もあるわけですよ、
うんうんうん、
だその中でもまあフローティングポイントっていうのもまあ割とね、本当にまあ知らない人も多いかもしれないけれども、
はい、
だからそういった中でなんだろう、うちがそういうちょっと例えばうちのお店はちょっとこうマニアックな感じだよねっていう風にたまに言われるんですよ、お客さんから。
ああ、そうなんですね、うんうんうん、
ちょっと分かん、ちょっと俺には分かんないけどとか私には分かんないけど、
はい、
結構なんかマニアックなものを置いてるからねみたいなことを言われるんですけど、うんうん、もうこれを機にというのもあれなんですけど、
はい、
もう言っちゃいたいんですけど、マジなんかもうマジてめえらマジ見てたよおめえが知らねえって言ってるやつの曲がのアーティストが宇多田ヒカルプロデュースしてんだぜって話なんですよ
まあまあまあまあ、お前らの視野でマニアックって言うけども、
そうそうそうそう、けども
実はうちで、しかもヤックンの大好きなアーティストは宇多田ヒカルというとやってるぜって。まあ、その言う人のな、守備範囲もな、どれぐらいなのか、まあね、深さもどれぐらいなのかっていうのもあるとは思うけど。そうそう
そ
う、
だから一概にてめえの物差しで、人んちの店マニアックだからとか、評価してんじゃねえぞっていうの言いたくなっちゃうよね。
そうだね。
だ本当にマニアックだったら、絶対本当にもう、本当にわからないぐらいなものをマニアックというふ
う
に言うべきところを、
うん、
てめえが知らねえだけで、
うんうん、
まだまだ全然結構、だからてめえが知らない世界なだけで、ちょっと外行けば大体知ってんだからっていうようなところを、なんかもう全てをそれをマニアックと片付けて、
その
そう、そこでちょっとこう、まあ拒否するじゃないけど、
うん、
狭めちゃうのは良くないよ
っていうね。そうね。うん。
だからもうちょっと。
まあ自分の物差しをそんな信用しすぎんなよってことですね。そうっすよね。
すいません。
割と毒が。
でもそれ見たけど、俺見たことか、おらみたいな。何がマニアックだろう、そんな知らねえじゃねえんだよ、てめえが知らねえだけの話なんだよ、って言いたくなっちゃうんですね。
面白いな
ぁ。まあ、ここはうまいことカットしててください。
いや、全部載せます。
まあ、僕周りにね、そういった人もいたので、
うん、はい、
そういった人に向けて、今は、もし聞いてるんであればね、
うん、
どうだって言いたいですね
結構ね、そうそう、ライブもでも1時間で11曲とか配信やってて、
うん、
いやもう映像も全部綺麗で、カメラとか全然気になんない感じだったかな。めちゃめちゃ良かった。2800円1時間払います、払いますって感じ。
いや全然いいよね、普通にさ。何なんだろうね。なんか宇多田ヒカルの魅力って何ですか。
何ですか。何なんだろうな。でもまあでもこういうのをさ、ちゃんと言語化できるのが音楽ライターとかだと思うんだけどさ。その自分のこの語彙力のなさがちょっと憎いんだけど。だろうな。でも一番好きなのは、あれかな、レターズかな、ディープリバーの。
ああ、言ってたね。
うん。あとなんだろうな、ディープカラーズも結構好きだな。
ああ。
小 5? ぐらいの時に発表されたんかな、うん、小5、小6。あ、結構好きだった。そう。まあ、シングルベストだけど、あの、白い。
はい。
ジャケのアルバムは買ったな、当時。レターズ、でもそれもやっぱレターズ入ってて一番好きだったな。そのまま CD 買って知ったんか。ちょっとね、言語化できないのが憎いな。
まあでも難しいよね。どういう風に説明したらいいのかってわかんないけどさ。結構宇多田ヒカル、もう、同い年なんですけど。
あ、そうなの？
そうなんですよ。同い年で。だからデビューした時から、ずっと15歳の時か、宇多田ヒカル15歳の時からこう見てて、だからその時その時で、なんだろう、結構、その、なんだろう、オートマティックで、もうだからデビューからもすごかったわけじゃないですか。
うんうん。
そこからずっと、売れ続けてて、
はい。
で、それでもなんかこう進化してるんだけど、
うんうん、
なんだろう、なんつったらいいんだろうな、いい感じの変化というか、
あ、
多分昔のオートマティックの時代の10代の時と、
うんうん、
今の30代の宇多田ヒカルって全く違うと思うんだけど、
あ、まあまあ結婚もしてるし、
ね、
子供もいるし、
子供もいるし、
まあ人生、まあ母ちゃんも亡くなったりして、
ね、で住んでる今場所も違うしさ、
うん、人生観は多分全然違うのは当然だと思うけど、そうね。
それでもなんかやっぱり宇多田ヒカルって宇多田ヒカルな部分があって、
なんか変化しててもなんかこう聞いてる身としてはなんかこうスッと受け入れられる、
うん、そうなんだよね。
うんうん、感じはありますよね。
結構だから俺もそこまでなんだろう、ちょっと間は空いちゃうんですけど、うん、宇多田ヒカルを聞いてたというところも、はい、初恋あたり、前回のアルバムかの初恋ぐらいでまた聞き直してというぐらいなんで、それ以前がちょっと抜けてるんですけど、
うんうん、
結構だから初恋のあの前回のアルバムも、
うん、
まあ、例えば椎名林檎をフューチャーしてたり、こうフューチャーしてたりっていうのもあったり、うん、でも全体的にその初恋っていう曲であったりとか、フォーエバーモアとか、
うん、
いろんな曲が割とこうなんかちょっとこうオーケストラというか、
うんうんうん、
なんかオーケストレーションっていうね、ああいうちょっとこうストリングスが入ってたり、
うんうんうん、
生音が入ってたりとか、ちょっとこうなんかこう、ね、壮大っていうわけではないけど、うん、ちょっとこうクラシカルな部分もあったり、でもちょっとこうダンスな部分もあったり、エレクトロな感じのあったりっていう、うん、はい、ちょっとこうなんか大人な感じな部分もありつつな、宇多田ヒカルのこの世界をこうまた感じた時にも、
うん、
ちょっとなんかね、普通に今まで聞いてた宇多田ヒカルとはまた違う良さというか、
うん、はい、
なんかそういうのがすごいグッときちゃって、
うんうんうん、
でなんか、あ、大人になったのかなっていうだもしかしたら10代の人たちからすればちょっとこう なんつったらいいんだろうね、大人すぎちゃうというか、
うん、
そういう部分もあるかもしれないけれども、でも全然曲としては全、まあ、普通に若い人でもいけちゃうような、
うん、あ、でも逆に
感覚もあるし、
逆にっていうかその若い子たちの感想とかも聞いてみたいですね。
そうなんだよね、
結構割といいよなっつってんのが割と30代、
うん、
40代なイメージが僕は持ってるんですけど、うん、逆に10代の子は声聞いてどう思ってんのかとは。
そうだね、10代の子はどういう風に感じてるのかっていうのはちょっと聞いてみたい部分もあるかもね、
うん、これは微妙っすけど、デビュー当時のめっちゃいいっすっていうかもしれないし、
まあそうだね、
逆に年齢がぐっと近づいて
逆にね、
聞いてみたいっすね、そこら辺とか
ちょっとだからね、宇多田ヒカル、まあ、今回のあのバッドモードも、
うん、
結構俺個人としてはすげえ、なんだろう、前回のその初恋っていうアルバムを経てのそのバッドモードっていう感じがよりなんか、なんだろうな、すげえ勝手なイメージですけど、やっぱロンドンに住んでるから、すごい俺個人的にもロンドンの、まあ UK の音楽っていうことがすごい大好きなので、そういうのをやっぱこう感じさせるというか、やっぱその住む環境であったり周りの環境によってそういった音楽の変化が見えるっていうのはすげえ面白いなと思って、
うん、そうだ、あとおぶくろなりあき、
うん、
何曲かやっ ってたっすよね。プロデューサーで入ってたんかな。
何曲か入ってたね、うんうん、調べたら。
そうですね。彼もロンドン在住で。彼もロンドンだからね。そうそうそう。彼のな、去年のアルバムすごい好きだったな。バターは。
結構だからね、ロン、この話をしちゃうともう本当にあれ長くなっちゃうんですけど。
あ、全然。
もうだからロンドンのそういったね、ミュージックカルチャー、まあ、ロンドンっていうかまあ UK だよね。
うん。
そこがやっぱりなんかこう、ちょっとこう、魅力的というか、うん、ざっくり言っちゃうと。
前回のノリさんも、なんか終盤そういう話になって。
あ、本当？
うん。結局 UK なんだよな、みたいな。
いや、
オアシス。まあ彼はオアシスとか大好きだし、うん、そうそうそう。結局 UK みたいな。
これね、結局 UK。
うん。
そうなんですよね。でもね、まあ US もありだ、いいんだよね、うん。結構それも本当に人それぞれになっちゃうんだけど、
うんうん、
なんかね、これでも、あれこれ前回も話したような気がするんだよな。US って王道。
あ、それはね、前回話はしてない。
なんかそう、まあ、俺の本当に勝手なイメージなので、
うん、
ね、そういう人それぞれのいろいろ解釈があったり、うんうん、考え方があると思うんですけど、US ってなんかこう、王道、
うん、
ザ王道っていう感じがするんですよ。
直球な感じ。
直球な感じ。うん、だからヒップホップにしてもそうだし、
うんうん、
まあ、ジャズもそうだし、何かのこう音楽、そのメジャーなとこ、まあ、メジャーなジャンルというか、
うんうんうん、
そういった部分の音楽の部分での結構王道なスタイルが多いのかなっていうふうに勝手に思ってて、ね、まあ US の中でもね、まあ、西海岸のロスだったりとかでも全然変わってくるし、
カラーがね、
カラーが違うし、ニューヨークだったりシカゴ、デトロイトでも全然カラーは変わってくるんだけど、うん、でもそれもなんか昔からの例えばジャズだったりブルースだったりっていう、
うんうん、
昔ながらの音楽が経ての進化してきたものがその土地土地で変化をして独自でこう US はこう築き上げていくものがあるんですけど、
うんうんうん、
UK になってくると UK はその既存のジャンルというか、
うん、
例えば一つのジャンルともう一つのジャンルを掛け合わせてクロスオーバーさせることがすごい
上手なんだ、
上手なんで、
うんうん、
だからそれをこう減っていくと独自、それで独自のものを生み出す力がすごい強くて、
うんうん、
だから結構だからそのいろんなアメリカに比べてで US に比べて UK の方がいろんな人種の人たち、
うんうん、
アジア系の人たちもいればアフリカ系もいて、
うんうん、
でヨーロッパの地もあったりとかっていうので、はい、いろんな人種のいろんなものがこう混ざり合って出てくるんで、
うんうん、
それが余計何かこう人のこのなんつったらいいんだろうね、新しいものを生み出すのがもう魅力があるというか、
うんうん、うまいんだね。
だからその結局行き着く先に UK があるみたいな。
そうな、割とな、そうノリさんの回でも言ったけど、また UK かみたいなある。そうそう。
いやそうなんですよ。
Spotify のさ、ポップライフザポッドキャストっていうのがあるんだけど、はい、スヌーザーの田中総一郎と、
うん、
まあモデルとかラジオパーソナリティやってる三原祐希。
うん、
で、なんかこう、2021年の良かったアーティストみたいな。ピンクパンサーですっていう、
うん、
紹介されて、すっげえいいな、
二
十歳のイギリスの女の子みたいな。うん、またイギリスかーみたいな。なんかね、立て続けは、まあ、タイミング的なものもあると思うけど、
うん、
立て続けに刺さるのがイギリスのアーティストっていうのが多い。かな、
うん、
ここ1年2年、うん、なんでだろうみたいな、
なんか多分ねサイクルがあるんだろうね、
うん、
結構、まあ、俺が好きな中でもそうなんだけど、まあ、さっきの USUK っていう2つの括りになっちゃうんだけど、
うん、
まあ、US は王道、王道の中でも、はい、やっぱりその各その都市の独自の色を、
うん、
結構こうどんどんそれをこう軸にどんどんと進化させていくスタイルで、
はい、
だからまあ要はブレないというか、
あ、まあ幹を太く、
もう幹太くそれをこうぶっとくずっと伸ばしていく、
うんうん、
でも UK はそれぞれの幹をこう重ね合わせて一つのものを作っていくっていう感じなので、
うんうん、
はい、それがこうなんつったらいいんだろうな、 US がこうドカンと来た時には US、UK はちょっとこう下がってるというか、成長がこううまくこう、
うんうん、
同時にいかないんだよね。
ああそうなんだ。
だ多分 US の勢いがある時って、
うん、
いろんなアーティストがそこからどんどん出てくるんだよね。
あんうんうん、
なんか勝手なイメージになっちゃうかもしれないんだけど、
うん、
例えばケンドリック・ラーマーが出てきた時には、
はい、
ケンドリック・ラーマーのプロデューサーに、ああ名前ど忘れしちゃったな、結構そこら辺も、
はい、
ね、名前忘れちゃった、まあ、いるんですよプロデューサー、はい、何人かいるんだけど、
うんうん、
だそこでそのプロデューサーがも、まあ、ジャズのピアニ、あのキーボードっていうか鍵盤奏者だったりとかっていうのもあったり でケンドリック・ラーマーに一曲参加してるのがカマーシュ・ワシントンというジャズのサックスプレイヤーで、それは LA のロスのジャズなんだよね、
はい、
まあ、あれ今もうちにもあるんですけど、
うん、
だその時には結構なんだろう、その西海岸の勢いっていうのが結構強くて、
はい、
その前にまあそのジャズの話になるとロバート・グラスパーっていうのがいて、
ああ今年秩父に来るって、
ああそうそうそうそうそう、
フェスに来るって言ってた、うんうんうん、
ロバート・グラスパーはあれジャズピアニストなんだけど、うん、その人がヒップホップの解釈でジャズをして、
はい、
だからそれになんかこうね、シャーデーのカバーの曲入れたりとか、ニルバーナの曲のカバーを入れてたりとか、
その、はい、
だったりね、結構そういうのやって、結構それでジャズと割とそのヒップホップをこう混ぜ合わせたような感じで、
はい、
こうドカンと人気が来て、でそこでやっぱりこうなんかこうジャズというものだったりヒップホップっていうものがこうケンドリック・ラマが出てきてとか、だからそこでなんかこうボンって何かが上がってくると、それと合わせて相乗効果で他のものもこうピックされていくというか、
フックアップされていくんです
。そうそうそう、だからここも注目されると、じゃあここに関わった人はこれでみたいな感じの関連付けでこうブワーンと全体的に上がってくるん
で、じゃあプロデューサーしてるのは誰で、
そうそうそうそう、
この楽曲感じてるのは誰でってこう紐解いていって、
結構なんかそこの関連付けかつそこのやっぱりそのコミュニティというかつながってきてるから、
うん、一つのアーティストで点でしか見えなかったのが、
だんだんとこうつながってきてってきてっていうのがこう一気にバンって出てくるんだよね、
はい、
それこそそのカマーシュ・ワシントンっていうサックスプレイヤ
ー
も最初のアルバムっていうのはブレインフェーダーっていうフライングロータスっていうのがいるんですけど、西海岸のやつが一応プロデューサー、総合プロデューサーとしてそのレベルから出してくるんだけど、
はい、
それもフライングロータスももうヒップホップの、まあ、LA のベース、まあ、ヒップホップのちょっとまあアンダーグラウンドというか、
うん、
ではもう本当にもう絶対的な人気のあるアーティストで、
はい、
もうグラミーとかもノミネートされるぐらいの人気のアーティストだったりとか、うんうん、だからそういうのでそういったところでの関連もあったり、
うんうん、
でジャズでの関連もあったりとか、
はい、
なんかもういろんなのがこうドカンってくるからそれでやっぱりその全体でそれをこう注目されるというか、
うんうん、
だからそこで結構なんかプチムーブメントじゃないけど、まあ、注目が人気が一気にこうドンって上がるから、
はい、
他がそれでちょっとこうおろそかになっちゃうっていうのもあれだけど、
まあ、注目度が下がるのか、まあ、
注目度がちょっとこう落ち着くというかね、うん、
はい、
っていうのになってくるんだけど、だからここ数年 UK の注目度っていうのがすごい高いんで、
はい、へえ、そうなんですね、
もうどんどんどんどん新しい人たちが出てくるんだよね、うん、だからそれこそもうまあジャズの話でいけば、
はい、
それまでやっぱりジャズのその LAとかのアメリカのジャズっていうものでそのさっきでロバート・グラスパーだったり、うん、そのカマシだったり、
はい、
まあ、いろんなアーティストがいるんですけど、
はい、
そういったところは結構こうドーンと注目されてるさなか、一方 UK ではそれまでこうふつふつとこう活動してきた若い子たちが一気にこうふつふつと出てきて、
は
い、それが、まあ、そのジャズに関して現行のジャズに関して言えば、
はい、
だそこでちょっとこのジャズというものが、
うん、
でそこで US でドカーンと来てちょっとこうジャズっていうもの自体にちょっとこう注目を
ない再評価じゃないけど、
再評価じゃないけど
注目され始めた、また
注目されてきてるというか、うん、だから現行品のなんかジャズっていうともう本当にブルーノートの、
うん、
例えばジョン・コルトレーンとか、
うんうん、
ああいうなんか本当にもう名プレイヤー過去の人たちのイメージっていうのがすごい強いわけだけど、
うん、
それじゃなく現行でやってる人たちがこうふつふつとこう注目されるちゃんと注目されるようになってきて、はい、でそこで USA がこうバンってきた時の UK は UK なりにその独自の文化を遂げたジャズがこうふつふつと出てきてて、
うん、
ってなってくるとそこでちょっとこう まあ、簡単な話言うと US すごいですけど、じゃあ UK の方はどうなんでしょうみたいな感じで、うん、じゃあちょっと見てみますかっつったらこういう人たちがいるんですねっていう感じでこう注目がされるようになって、うん、でそういうのも企画して一気にそれを人気を紹介してくるのはやっぱり DJ であったり、
はい、
ラジオの人たちだったりっていう人がこうフックして、それをいやまあこいつらやべえのがいるんだぜって、
うん、
だからね、US すげえでこっちにもこんなやついるんだから、うん、ちょっと聞いてみなよっていうので、はい、じわじわと広がっていくみたいな、
うん、
でそれがこうふつふつ来ていくと、そうすると UK 自体も、うん、あれなんか UK ちょっと最近すごくないみたいな、
うんうん、
そういうのでだんだんとこういろんな人たちがそうもう底上げがどんどんとこう出てきて、
はい、
それこそリトルシメズがどんどんと出てきたりとかさ、うん、で今までの過去のものもそれに合わせてこうリバイバルされてくるというか、
うん、
だから今ちょっと前だけども本当に10年以上前に流行ったものがまた人気が出てきたりとか、
はい、
だからそのいろんなことの相乗効果でどんどんとそこの
上がっていって
上がってきてっていうのでまた注目されて、
うん、
だからそういうので結構だからだんだんと、だからもう下手すりゃあと何年後かには今度また US が何かドカンってくることがあるかもしれない、うんうん、
可能性も全然あるっすよね。
だから結構ね今なんかなんだかんだ今 UK っていうのはそういったところもあるのかなっていう注目されがちでもあり、
そうね、まあ、自分の守備範囲からそう金銭というか触れるものが、
うん、
まあタイミング的に多いのかなっていうのはあるっすけどね。そうね、でも多い、ちょっと多すぎて気持ち悪いっすね、自分の中にこうい
や気持ち悪いことない
ですよ、情報として入ってくるのは
全然いいじゃん。まあ俺は個人的には UK が大好きだからさ
そう、あ、やっぱそこは天の弱だから王道の US
は、まあ、
US も好きだけど、
もう全然大好きだよ、大好きだけど、 US も大好き、全然もうそんなになんか音楽のジャンルとかそういうのに関しては、うん、そういったなんかこうどこどこだからとかそういうのは一切ないです、
ない、いやなんかこのポッドキャストさ結構天の弱っていうか、
おう、
王道に行けないんだよねって言ってる人が3人続いてる。
ああなるほど、結構俺王道派ですよ。
え、さっき天の弱だからって言ってたじゃん。
天の弱っていうことに関して言えば、
うん、
それはなんだろうな、人がやってることに関しての天の弱、
うんうん、ああまあそう、天の弱でもまあちょっと種類が
またちょっと違うかもね。だから普通に例えばまあなんて言っても違うんだよな、多分自分多分天の弱に自分でしようとしてるんかもしれないね。
あ、そう、
本当は王道なのに全然でも俺王道も大好きだしね、
うんうん、
普通にあのなんて言ったらいいの、ああいうチャートな感じの曲とかも好きですし、
はい、うんうん、
EDM 流行りは EDM 聞くし、
え
全然聞くよ。
マジですか、すげえな、意外っすね。なんか
全然全然なんかそこはもうなんか流行りしたりっていうよりは、
うん、
まあより旬なものも聞いておきたいし、旬のうちに、
うんうんうん、
だ単純に本当になんかもう流行っててるから若者が聞いてるから聞かないとかっていうので聞くなんか聞かず嫌いというのは嫌なので、
あ、はい、
本当に自分の中でそれでちゃんと自分で聞いて、あ、これダメだ、
うん、俺に合わない、咀嚼して判断するっていう、そうそうそう、
判断しないと、
うん、
まあこと音楽に関して言えば、
うん、
聞かず嫌いでもうなんか語るのは嫌なのでだからちゃんとそこは聞いて、
うん、
でかっこよくも全然かっこよく聞くし、
うん、
でも全然何でもいけます。
本当っすか、すげえな。俺割とな、ジャンルで、自分の中で、まあ、いっかっつって、聞かないのとか全然あるんで、そこまでこう自分で咀嚼しを聞こうと、そこまで、ちょっと苦手なやつは聞かないしな。聞いてた方がいいっすね。できるんであれば。
まあでもそこは無理して聞かない方がいいよね。
あ、まあ、
自分の聞きたい時で。
仕事柄、まあ、まあ仕事柄なのか、役の、うんかもしんないですけど。
あ、でもね、まあ、仕事とか関係な
く。関係なく？
関係なくだと思う。
うん、
本当に、単純にただ音楽が好きっていう、
はい。
だけだと思うんで、
うんうん、
そこはだから、俺と同じようにみんなにこうやって聞けよっては言えないから、人それぞれの聞き方でね、
はい。
ただ単純に俺は聞きたいから聞いてるっていう、ただそれだけですね。大丈夫ですか？
もうなんだかんだ2時間ぐらい喋ってるかも。
マジか。全然なんか、ごめん。変な話ばっかりかもしんないよ。最悪またお蔵入りに。
いや、それは、したくない。
まあ、うまいこと編集していただいて。
そっか。宇多田ヒカル以外に さあ、
うん、
国内のアーティストとか何聞いたりします、はい、なんか勝手なイメージだけど、
はい、
海外のアーティストは多いのかなと思ってたんですけど、
結構やっぱそうなんだよね。 DJ やってたりとかさ、うんうん、こういったお店やってるとやっぱり
入ってくるのが
洋楽ばっかりを聞いてるようなイメージを持たれてしまうこともあるんですけど、
うんうん、
全然日本人でも聞きますし、
はい、
最近だとね、なんだろうな、まあこの人いいよね、これ聞いてんだっていうのはあんまないんですけど、
うん、はい、
ちょっとね、今の時期っていうか現時点の自分の中だと、
はい、
ちょっと過去振り返っちゃ
う
時期というか、
うんうん、はい、
なので普通にちょっと昔のものを聞いてたり、
はい、
それこそ昔自分が小学校の時とか中学校の時に聞いてたものとか、
うん、はい、
もう、ま、織り交ぜつつなので、うんうん、ちょっと今プレイリスト見てると、
はい、
グローブ、
ほう、
小室哲哉ですね。 TK サウンド大好きで、
あ、そうなの。
だから小室哲哉の曲結構グローブもそうだし、華原朋美も大好きだし、
へえ、
結構だから小室哲哉の作ってた曲なんかは、
うんうん、
すげえ当時よく聞いてたので、
はい、
それでなんか振り返ってグローブ聞いてたりとか、
うんうん、
あとはエゴラッピン聞いてたり、
あー、いいっすよね。
あとはね、モンドグロッソ、
あー、大沢
慎一さんのね、うん、モンドグロッソ聞いてたりしてますね、うん、あとね、今あれアド聞いてるアドのね、俺このね、読み方が踊るっていう人漢字の曲、
はい、
一昨年、去年なのかな、
うん、
今更去年の末ぐらいに知ったんですけど、
アド
のあの
踊る、
うっせーわのアドっすね、
はい、
の踊るっていう読み方なのかな、漢字一文字の曲なんですけど、
はい、
ちょっとマイク拾おうかな。
あー、聞いたことある、
ちょっとこんなやつなんですけ
ど、うんうんうん、
これ聞きますね。
うっ、
これ聞きますね。
なんか意外だったわ。なんかそんな洋楽が多いのかなってイメージ
だった。そうなんですよ。結構そう思われることがあるんですけど、
うん、
ちゃんとでもなんか今の日本のやつも聞きたいなっていうのもあるんで。うんうん、
そうな、俺は割とな、好き嫌いしちゃうんすよね。
ああ。
ああ。結構いろいろにおいて。
いや、でもそこはね、それはあるよね。
食べ物も音楽も人間関係もバツンつって、
いや、でもそれは俺もあるよ、シャッター
閉めちゃうから。
結構好きになっちゃえば俺別にいいんだけど、
うん、
一回俺も嫌いになるともう二度と受け入れられないというか結構受け付けられなくなっちゃうんで、
うん、
まあそれはね、人間だもの。
そうね、結構な。
あとね、そう、ちょうどだからバナナマンの去年ラジオ聞いてた時に、うん、なんかバナナマンが、
はい、
なんかその2020年何の曲が流行ったか分かんないような、なんかそういう回があって、
はい、
だからたまたまなんかね、バナナマンがあの FNS 歌謡祭とか大好きなんだよ。
ああ、
で、なんか見たかなんかで、なんか最近全然分かんなかったみたいなんで、
はい、
言ってて、でちょっとなんかイントロクイズしようかみたいなんで、その時流行った曲を、
はい、
イントロっていうかもうスタートがこうかけていくんだけど、バナナマンの2人が全然わかんないさ、はい、でそれを聞いてたら俺もわかんなかった。
お
う、だからそれこそあのユーリっていう人のなんていう曲だっけかな、ドライフラワー、
おうおう、
去年だか一昨年だか流行った、
すげー流行ってた
っていうの、俺全然知らなくて、
おう、
でうわ俺も全然知らねえやと思って、
はい、
であと藤井風の、
うんうん、
なんだっけ、サラリー、キラリ、
キラリ、
CM で使われた曲、うん、まあこれも CM で聞いたことはあったんだけど、それが誰かも知らなかったのさ、
はい、
だそのバナナマンのラジオ聞いて、あ、これが藤井風なんだって分かったんだよね、うん、だ結構それでこうその時流行ってた曲とかをこう自分でもそのラジオで流れてたのを聞いた時に、
はい、
ほとんど分かんなかった自分がいて、うんうん、でこれは俺も良くないなと思って、
あ、
それでちょっとちゃんと今の流れのものもしっかり押さえておかなきゃなっていうので、
はい、
なるべく聞くようにして、だから結構 Apple Music の あのなんかランキングみたいなやつで、
はい、
一応上からトップソングってやつを、
はい、
まあ、こうパーッと見てって、だ今も今ちょっと見てるんですけど、
はい、
正直マカロニ鉛筆って分かんないんですよ。
名前だけ俺も
ね、分かんないんだよ。だこういうのを本当に見ると、まあ、キングヌーとかは、
うん、
名前は聞いたことあるけど白日しか知らないし、
あ俺も
分かんないじゃん今のとか、うん、だからこういうの見ていくと、いや全然分かんねえわってなって、ちょっとちゃんと聞こうっていうので聞いてます、うん、だからバウンディ踊り子、
あそれはね、この間妹にね教えてもらった。
これ割としたのは最近の方だったんで、
若い子、
そうそうそうそう、
すよね、ちょろっと聞いたっすね、知らねえのぐらいな感じで煽られたない
やでもそうなんだよ、だからちゃんとこういうのも踏まえた上で自分のこのなんかね、
うん、
聞けるか聞けないかっていうものも、
まあ一回聞いてみてみたいな、トライしてみて、
そうそうそうそう、聞いてみて、あこういう感じなんだって終わればそのままだし、うん、あこの曲かっこいいじゃんって思えばプレイリスト入れるしとかね、
うんうん、
そうね、だから全然知らねえばっかりだから、
なんかねマカロニ鉛筆はもうなんかグループ名でうんーみたいなんでもうすっ飛ばしてたな
でも今すごいよ、トップソングマカロニ鉛筆が1番だよ。
えそうなの、
うん、
おー分からんな、
分かんねえな、このトップソングっていう順番もさ、
うん、
1番が 1なのかっていうのか分かんないけどさ、
はい、
まあすげえんだろうなと思うしまあ単純にね、自分がそうやってまあ知りたいっていうか聞きたいっていう気持ちなだけですよね、うん
うん、あとなんだろうな、
あとはもう俺は坂道ですね。
坂道ですか。
坂道ですね、まあ、坂道
それもさ2ヶ月前ぐらいに結構アイドル好きなんだよねみたいなさ
アイドル好き好き全然いけるよ
えぇ、ー、みたいな。
坂道といってでまあね、今はもう、まあ、
いくつか、
ね、ありますけど、その中でも今まあ桜坂ですね。
あれ
もともと欅坂だったんですけど、
はい、は
い、まあ、こういった話はねまた別の機会で、
別の機会で乃木坂じゃないんだ。
あでもね、スタートは乃木坂。
あスタートは乃木坂なんだ。
スタート乃木坂、
俺も全然詳しくないからドラマ出てた子とか、それこそ映像権
に
手を出した、ね、うん、あれこの3人全員そうなのみたいな。
そうですよ、
そうそうそう、そんぐらいで、まあ、正直名前もちょっと忘れちゃったしね
まあでもそうだよね、
うん、
結構だからさ、なんだろう、そういったところでも何か自分が知らなかった世界を、
うんうん、
まあ何かの表紙でこう知って、いろいろこう好きになって調べたりとか、
うん、
興味を持って見ていくと、より例えばそのラジオだったりテレビとかでも、うん、そのなんかこう見る幅が広がるというか、うん、やっぱり知ることによって、知らないからその人のね出てても全然気にしないけど、
うんうん、まあ、知らないとね、まあ好き、まあ可能性がないですからね。
ね。だからよりだからその知ってよりそのラジオだったり、うん、テレビが楽しめる。っていうことも分かって、
うんうん、バナナマンのラジオはよく聞くって言ってたけど、何っけ、乃木坂の公式お兄ちゃん、
そうそういうのもあるから、結構だからラジオを聞いてると乃木坂の話してたり、
うん、
で乃木坂の番組を見てるとバナナマンのラジオネタを番組で
ぶっ込んでくんの、
ぶっ込んできたりっていう回もあったりするんで、
はい、
だそういうのは結構面白かったりするんだよね。
リンクしてって。
リンクしていくんだよ。どんどんリンクしていくのさ。だそれこそオードリーのオールナイトも、
うん、
を聞いてると、その今オードリーが日向坂の番組の司会やってるんだけど、日向坂の番組でも、うんうん、完全もうオードリーのラジオ聞いてなきゃわからない用語とかが
ぶっ込まれるの。
ぶっ込まれてするんだよ。だからそれラジオ聞いてなければわからないから、うん、それスルーされちゃうじゃん、
うん、
でもラジオ聞いてるとよりそれを知ってるから、うん、そのぶっ込まれた内容も
拾ってくし、
拾ってくし、うん、より楽しめたりっていうのもあるんで、うん、だから結構そういうのをこう感じていくと、
うん、
こう開けていけば開けていくほどよりこう楽しめるものが増えていくっ ていうのが分かったというか、
うんうん、
知れたので、だから本当にもう分け隔てなく、
うんうん、
行けたら割とこう面白いんだろうなと思って。
これは結構好き嫌いが割と激しいので、
うん、まあでもそれはね人それぞれだから、
うんうんうん、まあ問答を広げるのはってことは、まあ可能性を広げる、
そうだ
から、
そうだね、
好きなものをの増やす、うん、増える可能性が増えるってことだから、
でも逆にね、それを逆に俺みたいに広げたことによってちょっとこうなんか割なんだろうな、広げたことによって薄まっちゃうというかさ、
うんうん、
いう人も多分いると思うし、
うんうんうんうん、
なんかこう下手にこう変にねバーって手つけすぎちゃって、
うん、
結局何が好きかもわからないな、ごちゃごちゃになっちゃうよりはこう一点集中でスパッとこういった方が、うん、よりね、まあ、その番組だったりものことに対しても楽しめると思うし、
うん、そうだ、
まあ、そこはもう人のそれぞれのやり方ですよね。
そう
っ
す
ね。これよくサンちゃんがよく言ってたよ。人それぞれだからねって。
サンちゃんって？
サンちゃんって、あ、サンちゃん知らない？
めちゃイケに出てた？
あ、ごめんなさい。完全俺しすぎたから知ってるかなと思って。
ああはいはい。サンドさんね。
あ、そうそうそう。
あ、びっくりした。うん。しばらく会ってないんで。
まあそうだよね。今日本にいないからね。ずっと海外に行っちゃってる人ですからね。
びっくりした。
そうかね、なんかうちの、まあ、共通の
知り合いというか、
知り合いとうちのお店で、割とこう喋る機会が多い時があって、
はい、
で結構2人で、なんかもう、あれ、ああじゃねえ、こうじゃねえよなとかって、2人でこうバーって喋るんだけど、うん、結局最終的に、でも、人それぞれだからねっていうので、でそれが、なんかその子曰く、いや、これさんちゃんが、うん、さんちゃんが言ってたんだよって言って。
うん、
結局なんか最後は人それぞれだからねっていうんで片付けられちゃうって
言
ってでも結局そうなんだよなって
、うん、あれが好きだあるわじゃねえ言ってるけど、ね、こ
うじゃ言ってるけど結局人それぞれだからねって言うんでそれ言われるとも
う何も言えないよね
そうだよっ って、だ結局それなんですよね、うん、だから人それぞれのやり方歩幅で、
うん、いろいろ吸収して、
そうっす ね、
ですね。
それが楽しいと思います。無理なくで。
そうね、いろいろ聞いたけど。あと、こんなもんすか、学生聞いて、DJ 始めた頃の話聞いて、
うん、
宇多田ヒカル話して、
うん、
そうだな、バナナマンのその、まあちょっと、まあいろんなもんが UK だったり、
はい、
アイドルだったり、いろいろ好きっていうのも聞いて、ちょっと毒舌もあったり。
ありましたっけ？あ、すいません。ちょっと ありましたね。
まあ、いいと思います。まあ、どうですか？もうちょっとなんかあったかな？
何かありますか？まあ
ちょっとね、アイドルネタはね、僕、マジで全然知らないんで、モームスと、
はい。
モームスもあの歌番に出てて見てたぐらい。
ああ、アサヤンから知らない？
アサヤン、だってアサヤン。
あ、そっか。だって俺アサヤンやってる時俺らが中学、高校ぐらいか。
あ、じゃあ、だってうち、中学の時も多分9時以降テレビ見せてもらえなかったし。いや、だから、
ま
あ、あの、水獣とか、
あ、
その、なんていうの、コント番組？
うん。
笑う犬とか見せてもらえなかったっすね。そうそうそう。見せてもらえなかったっす。
そうか。
朝やんとかもね、全然、多分、ちょっと、多分。
じゃあ普通に、まあそっか。
世代感というか。
世代感が違うもんね。
違いますね。あ、まあでも三つ上とかそういう、まあ見てる人はいたけど、うちは見てなかったな。で、朝やん、友達もそんな話してなかったかも。
でも、まあ、普通にアサヤン自体がもう過ぎたが、そうだよね、俺らが小、うん、違う、中、まあ、元を正せば、アサヤンって俺ら多分小学校の時からずっとやってて、オーディション番組みたいになったのが、確か中学、高校ぐらいなんだよ、俺らが。
はい。
だそこから結構、まあ、モームスだったり。
え、スピードとかはまた違う？
スピードは違う。あれは沖縄アクターズスクール。夜の引っ張れ。
あ
れはまた。
ちょっとごっちゃになってたわ。
スピードはまた違うんですよね。あれ多分安室ちゃんの、 流れだよね。
ああ、うん、ちょっと、
沖縄アクターズスクールでしょ。
アクターズスクール？うん。
またちょっと流れは違うんですよね。
はい、はい、はい。なんかね、ちょっとね、前聞いたんだけどな。
それこそモーム
スが、アムロちゃんとだっけ、そうそう、スーパーモンキーズだっけ、
アムロナミウィズ、スーパーモンキーズね。スーパーモンキーズがマックスになり、
うん、
で、その下で後輩っていうのでスピードが現れ、
はい、
で、その下にフォルダーっていうのがいて、今の三浦大知ね。
満島ひかりとか。
そう、満島ひかりとか。
今ワンピースの曲やってた。
そう。ビビる大木の奥さんがいたりね。
嘘。
そうだよ。
ア
キナっていう子だったかな、
うん、
が今のビビる大木の奥さんだよね、確か
に。マジ、
うん、
すげえ、ね、めちゃめちゃ詳しいじゃないですか。
いや、そこら辺めっちゃそこら辺
掘ってた、
まあ、掘ってたっていうか、もう自然とそういうのが、まあ、
入ってきた情報が
入ってきてるんだよね、うん、
へえ。浅井アンテナイ浅草橋、
浅草橋ヤング用品店、
ヤング用品店、うんうん、あ、それか。
多分そこら辺の話はまたね、あれだよ、またちょっと上の世代になってくんだよね、
うんうん、
裏腹が絡んでくるから。
はいはいはいはい、
そこら辺もまたちょっとね、そこら辺はちょっと俺らの上の世代の人たちなんで、ちょっと俺は疎いんで分かんないですけど。
あ、でも当時裏腹のブームとかこっちにまでやっぱ来てた。あ、まあまあエイプがあったか、
前橋には。まあ、前橋にエイプが、ノーウェアがあって、
うん、
でまあそれ以前にもう裏腹ブーム的なものはもうなんだろうね、うん、まあ当時を振り返れば分かんないけど、俺なんかまあ兄貴が
もう
ドンズバ世代なので、その影響もあるから、普通にもうそうだね、こう中学高校生の時なんかはもうそういうのは結構なんか意識してたというか、まあ自分ではなんかこう着れるほどなんか高いものだから、
あ、そうだよね、
買ったりはできなかったけど、
うんうんうん、
意識とかはしてたのはあったね、小学校中学校ぐらいの時からは。もう、
ああそうなんだ、裏腹ブームない、え、まあ、エイプ、ステューシ
ーとか、そうね、あとはエイプ
なんで、アンダーカバーとか
ヘクティック、あとは、
ね、ああヘクティックね、
バンティーとかね、バンティーハンターもそうだし、あとはネイバーフットね、まあ、ネイバーも全然今もすごいけど、
あ、タキシンさんとこ
ネイバーもあったり、う
ん、ダブルタップスはまだ、
ああそっから辺どうだったろうな、俺もそこまで詳しくないから分かんないけど、
うんうんうん、
でもやっぱああいうちょっとね、ああいったストリートカルチャーというか、
うんうんうん、そこら辺の
その辺のやっぱ一大ムーブメントはあったよね、
うん、
まあエイプが一番でかいよね。
エイプね、
みんな猿のやつ着てたもんね。
中学の時関ちゃん着てたよ。
あ、着てた。
うん、
その時流行ってたエイプが。
いや、仮ぐらいじゃない、
もうあれか。
そうそうそう、まあ、着てたな。
なかなかそこら辺はね、まあ当時はやっぱり大人の世界だったか、そっちはまたね、だそういった部分ではやっぱクラブミュー、ね、ムーブメントにもちょっとそこら辺も絡んでくるだろうし、音楽的な要素もね。
2号はまあ群馬だし、
うん、
なんだっけ、建造のディレクターになったし、なんかまた C、なんか音源出すとかじゃなかった。
あ、そうなんだ。
確か。ごめん、疎い。またふわふわしちゃってるけど。
いや、全然全然。
そうそう、確かそんなんだったはず。
結構2号もやっぱ音楽活動やってて、当時から。
テリヤキボーイズ、
もうテレビブース前。
前。
もう2号のな、2号っていう名前で確かやってたと思うんだよね。
へぇ、
それこそ海外の UK のレーベルから、モーワックスっていうレーベルから出してて。
へぇ、
それアンクルっていうね、もうすげえ世界的な、もう UK の、まあバンドというか、モーワックスっていうレーベルがあって、
うんうん、
そこのジェームス・ラベルっていう人が、
はい。
いて、だ結構本当に人気の、そこから出し、例えばトミー・ゲレレとか、
ああ、スケーターの、ね。
スケーターの人たちとか、うん、他もそのモーワックスか確か出してたと思うんだよね、結構その当時の結構な人気なアーティストが出してるところから2号も出してて、そこが多分エイプとモーワックスのなんかこう、うん、コラボっていうのかな、まあ、分かんないけど、うん、忘れちゃったけど、なんかそういうのもあったね。
すげえな、結構そこら辺ね、
だそういった った部分になってくるとね、俺そっちちょっと疎いからだけど、うん、そこら辺がこう絡んでくると、例えばまあ藤原寛っていう名前も出てくるし、
あ、もう当然
出てくるわけじゃないですか、
ゴッドファーザー的な感じ で、
でそのね、その流れ的にもああいうメジャーフォースっていう国内のレーベルがあって、そこにまあ高木寛っていう人だったりとか、スチャダラもそうだし、まず、なんだ、そこら辺絡みで言えばね、そういったなんか、
ま
あ、工藤っていう人もいたり
とか。ソウルセットとかはまた
別ライン、東京のソウルセットも、まあ、また、でもちょっと、
なんか仲良さそうな
関係はあるかもしれないね、そこら辺もね。
へ
ぇ、そういったのも出てくるしね。
高木寛、あとは伊藤聖子とか。
あ、そう、伊藤聖子もそうだね。うんうん、だそこが流れてくると、今度は砂川達夫も出てくるし。
足かんかだっけ、
あ、佐野だったかな、
佐野、うん、うん、あ、そこら辺もやっぱ、
そこら辺の人たちもやっぱつながり出てくるんだよね、どんどんと。日本のヒップホップ襲名期というか、
あれヒップホップの初期衝動って伊藤聖子が、
そうですよ、だ、日本人で初めてラップしたのが伊藤聖子みたいな感じのさあれの始まりが出てくるわけですよね。そうなってくると、そこからね、海外を見ればビースティーがいて、
うん、
とか、
あ、同じ時期に、
そうです、うん、ビースティーボーイズがいてっていう、まあね、デフジャムがいてとか、
うんうん、
そういったなんかいろいろとまたつながりが出てくるわけですよね。
ああ、面白いな。
結構やっぱ服とファッションと音楽ってすごいリンクする部分がある、うん、密接だからね、うん、ファッションに強い人は本当に詳しいしね。
詳しいし、多分と今は携帯でポチポチだけど、
うん、
とあの当時の浦原世代とかちょっと話聞くと、並んで人づてで情報を聞いてっつって、めちゃめちゃフィジカルだから、
いや、めちゃめちゃフィジカルだよ
だからその時の話とかたまに聞くけど、
うん、
若い子たちとの熱量とは全然多分段違いだと思うっすね、
うんうん、そうだね。俺もだって初めて東京なんかそういうのを意識して、
なんか並んだりしなかったんですか。
並んだ並んだ。
何並んだんですか
俺はね、なんかね、原宿でまずバウンティーハンター並んで、
うんうん、
で
光だ、
そう、バウンティーハンター、なんか当時ね結構なんかいろいろ雑誌でやっぱり光が出てたんで、
うん、
あと大貫憲章だったりとかって、あのロンドンナイトとか、そこもまあ音楽の関わりになっちゃうけど、
あ、
うん、それを好きな友達もいたりとかしたから、
うん、はい、
そういうのでなんかバウンティー並んで、
はい、
バウンティー、ネイバー、ヘクティック、
はい、
ヘクティックの頃ね、未だに着てんだよ、
マジ
当時買ったやつ全然今でも着てるんだけど、
うんうん、
ちょっとなんか薄めのライダースっぽいブルゾンじゃないんだけど、うん、ちょっとジャケットがあるんだけど、
はい、
薄手の、それはもうねずっと着てるの、それが多分ちゃんとした服、うん、その裏腹の俺がちゃんとなんかお金を貯めて買った服がそのヘクティックのその服だったんで、
うんうん、
それはもうね大事にずっと着てるんですよ
めっちゃいいっすね
そう、これはもう絶対捨てないし、うん、ずっと着続けようと思って、うん、原宿とかだとそうだね。あと、ああ、何枚と忘れちゃった。結構なんか、当時すごいやっぱね、いろいろあったからね。
ああ、そうですね。スワッカーとかはまた別か。
また別だね。
その、ちょっと、あと、かな、
うん、
うん。
あとね、代官山。
代官山
ハラハラと並行して、
うん、
代官山にもあのハリウッドランチマーケットがあって、
うん、
ハリランもすっげー並んでたんだよ。
へー、ごめん、ハリラン名前聞いたことあるんだ。
うん、
あ、ごめん、ハリランとエヌハリがごっちゃになってんだけど、そこはまた別、
別多分別だよね俺も詳しくは分かんないけど、だからハリウッドランチマーケットっていう、
うんうん、そう、名前だけは聞いたことあるっすね。あ、それはヤックも実際並んだ？
並んだ。それは
ね、何を狙って、
もうね、何を狙ってとかが分かんないんだよ。
何回も並んでるから。
とりあえずなんかね、その裏腹にも憧れてたんだけど、
うん、
何かどうやらすげえおしゃれな街が他にあるっつんで、
うん、はい、
で代官山っていうところがあるらしいっつんで、
はい、
でその時ちょうどレコードを買う時はもう渋谷の宇田川っていうんで、そこにもういろんなレコード屋がもうひしめき合ってて、
うんうん、
そこに行けばもう大体が買えるぐらいもうレコードがバーッてあったんだよね、
は
い、
うんうん、
でもその中でたまたま多分ねスマートっていう雑誌を読んでたかなんかだと思うんだけど、
はい、
でそれを読んでたらなんかねやたらその、まあ、渋谷さんの時は原宿やっぱ多いんだよね、
おうおうおう、
ファッションスナップというか、
はい、
服屋さんのなんかそういう情報みたいに原宿が多いんだけど、なぜか代官山が出てきてて、
はい、
代官山って何なんだろうって調べて、そしたら渋谷のすぐ近くにあるところだっていうん で、
うんうん、
でそれでたまたまそこにレコード屋さんが1軒あって、
へ、
それ結構うちのお店のねモチーフになったお店なんですけど、
あそうなんだ、
そうなんですよ、
ちなみになんてお店とか、
そうね、ボンジュールレコードって言って、今でも多分ある、今なんかねカフェや併設してて、
うんうんうん、
普通にレコードとか CD を売ってる、今も多分まだあると思うんだよね、代官山同じ場所にあるんだけど、はい、ずっとあるお店で、そこがすごい大好きで、そこをちょっとモチーフにしてたぐらいすごいもう大好きなお店を、
はい、
そう、それをたまたまそれ見つけて、でそれなんかどうやら代官山っておしゃれな街があるぞっつんで、
はい、
もうなんかそれこそまあレコード買う目的で行って、でもそこももう自分が思い描いてたレコードとは違ったのさ、
ああそうなん、
ちょっとなんかハイレベルというか、よりこうなんかマニアックっていうわけではないんだろうけど、よりなんかこうねセレクトしてる感じ、ジャンルも関係なく、
はい、
だからもうハウスだけとかじゃなくて、
はい、
もうジャズもあったりヒップホップもあったりっていうので、
うんうん、
そういったなんか本当にいろんなジャンルをセレクトして置いてますっていうお店だったので、
はい、
うんうん、だからそれはちょっと衝撃的すぎちゃってちょっとなんかあ俺にはまだ早かったのかもっていうぐらいのところで、代官山こうふらついてったら結構なんかいろんなお店が並んでて、
でその
代官山のとこフラフラして、ちょっとなんかここのお店おしゃれそうだなと思って、ですげえ並んでるから並んでみたんだよね、
はい、
で本当になんか入って、
はい、
で並んでる最中に気づいたんだけど、
はい、
ハリウッドランチマーケットって書かれてて、
はい、
でそれがスマートで見つけたお店の名前だったのさ、
はい、
であスマートに載ってたと思って、
はい、
やべえ俺今雑誌並んでる店並んでるわでこれはもうここまで来てるんだから何か買わなきゃいけないと思って、もうなけなしの金しか持ってないから、
うん、
何かやっぱり何かを買わなきゃと思って、
うん、
でもう入って、もう店内ブワーリ人がいるんだよ、
うんうん、
ごっちゃごちゃしてるんだけど、その中で自分が着れそうな服をと思って、ね、ブルーブルーっていう、
はい、
胸元に書かれてる、
はい、
ブルーブルーっていう書かれてたちょっとなんか紺色のロンティー、
はい、うん、
いくらだか忘れちゃったけど、うん、結構するんだよ、でもそれぐらいしか買えなかった、
はい、
それをもうサイズとかもあんまり見ずにそれだけ買って、
はい、
でそれするとなんかね、なんだろう、当時やっぱりショッピングバッグ
ショッパー、はい、
がやっぱ持ってるのがやっぱかっこいいというか
ステータスじゃないけど、
でハリウッドランチマーケット紙袋なんですよ、
はい、
でその紙袋にハリウッドランチマーケットって書かれてて、うん、でなんかロゴが書いてある、
うん、
でもそれを持ってるだけでもすごいかっこいいみたいなうわもう東京来ちゃったのかみたいなもうこれ群馬で持ってるやつあんまいないっしょみたいなぐらいな
超面白い、
もうそういう気持ちで、はい、もううわやったみたいな、
うん、
あったら全然ピタピタなんさでもそれももう無理して来たりとか、
うん
うん、そういうなんかね、まだそういう大人みたいにちゃんとなんかこう買おうとしていってないというか、
うんうん
うん、だから本当になんかちょっと初心者のペーペーが無理して並んで買ったぐらいのレベルでしか言えなかったけど、うん、
はい、
もう他も高いし値段が、
うん、
もう金持ってなきゃいけないと思ったから、はい、だからなかなかねそっちの世界ってやっぱレベルが高いんだなと思ってでもやっぱりなんかねその時のその街の雰囲気もそうだし、
うん、
もうなんかすごいよね、
どうも結構やっぱ元気あったのかなと思う、ブランドも
すごかったと思うよ、
ヘクティックとかもうすげえ転売があったとか、
いやヘクティックすごかった、
結構エグかったみたいなのは聞きますね、こんなんがこの値段みたいな、
うん、
結構聞いたかな、
結構なんかさそのヘクティックももうここ店ですかっていう感じの、
あとあと原宿全盛期店員態度悪い話とか、
ああもう余裕で店員態度悪いよね
結構聞いたっすね
だからそれもやっぱセンセーショナルというかさ、
うん、
やべえやっぱ東京ってこういうんだってさまあレコード屋もそうなんだけど、
あレコード屋もそう
なんだ、レコード屋もそうだよ全部の店が冷たいから、
うん、
やべえちょっとなんかもう こっちはもう田舎も丸出してきちゃうからさ、うん、やべえ、ちょっと東京もんだと思われてねえんかなみたいな、この冷たさって田舎もんだけなんかなとかって思っちゃうわけだよ。しかもさ、全然まださ、10代のさ、うん、本当にね、20歳も超えてね、クソガキだからさ、
はい、
ちょっとやべえ、舐められてるずっと、みたいなさ、うん、ちょっとこっちもやっぱり、なんか、田舎っぽくしたくないけど、でももう、滲み出る田舎者感が拭えないから、もうなんか恥ずかしさもあり、で、やっぱりこう、慣れてないから、
はい、
服見るのも、なんか余裕がないんだよね。
うん、
なんかもう、あ、こういう感じみたいなんで、
うん、
今みたいにこういうなんか自分に合うような選び方もできないし、
そんだけ態度悪いとこのサイズありますとか話しかけるのも聞けないよね、うん、怖くて、
あ、でなんだかんださ、もう当時はね、もう並ぶほどだからさ、
うん、もう強気だもんね、
強気だし、もでもういちいち相手なんか知らないだろうからね、うんうん、余計だからもう本当にマジでもう怖いもん。東京の店員。
東京ね。
10代のガキからしたら超怖かったよ。
超怖いよね。まあ一応、年上だしな。
いや、そうだよ。なかなかないぜ、あれ。
あれ、ちょっといろんな人から聞きたいっすね。あそこは、みたいな。
いや、怖い怖い。一個ね、俺ド忘れしちゃったんだよな。ネイバーだったっけかな。
うん。ナンバーナインとかまた別？
あ、ナンバーナインはね、ちょっと俺路線が違ったん。
テンダーロインとかも別か。
なんか違ったんだよね。
へ、
で、あとさ、東京のそういった人気のお店ってさ、うん、なんか東京、なんだろう、こっちの感覚でしか俺分かんなかったから、
はい、
例えば、俺が高校生の時なんかもう、足利にムンラビっていう古着屋っていうか、
うんうんうん、
まあ古着屋、古着屋のローズボールか。
はい、
足利にローズボールがあったりムンラビがあったりできるアズイズがあってとか、うん、まあ割とこうがっつり洋服が並んでて、
うん、
いろんな種類があるみたいな、
はい、
洋服屋さんばっかりだったし、でなんか高崎に行けば、高崎結構なんかネイバーをセレクトしたりとか洋服屋さんがあったりとか、はい、でまあ前橋はノーウェアがあって、
うん、
エイプがあってとかっていうのを見てきたけど、なんかそこでまあ買わなくとも、まあ、店内入ってみると割とこうちゃんとしたなんだろう洋服がぎっちりこう並んでてっていうのがあったんだけど、
うん、
なんかいざその原宿行った時なんか多分ね、うる覚えだけど初めて行ったのは多分ねネイバーだったと思うんだけど、
はい、
多分あの店ネイバーだと思う。外観が中全く見えないんだよ。
へー、スモーク的な感じ。い
や、もうコンクリの壁、
うん、
確かネイバーじゃなかったかな、ステューシーだったかな。なんかまあちょっと忘れちゃったんだけど、はい、うん、もうコンクリの壁で、
はい、
で入り口もなんか高級料亭に入ってるようななんかドアどこですかみたいな、なんかね入り口はっぽいのがあるんだけど、
はい、
でそこに入らされていくんだよね、まあ、そこで奥に扉があって、でガチャって入るとまたさらになんかちょっとした通路があって、でその通路を越えた時に本当うちのお店ぐらいのキャパかな、
はい、
これのキャパがふわーって広がるさ、フロアが、
はい、
でも壁になんか当時の T シャツとか、
はい、
そういうのがこうなんか等間隔でファンファンファンみたいな、
おうおう、
きっちり詰まってるんじゃなくて、
はい、
もう本当になんかこうセレクトしておいてますみたいな、
はい、
今年のこの春夏これですぐらいな、パンパンパンって置いてあって、でなんかちょっとこういうズボンとかも 2,3 本ぐらいがハンガーにサッサッサッってかかってるぐらいの、うん、え、これな、何こんだけしかないのぐらいな、
うん、
でもそれがそういうやり方だったのかまあ分かんないけど、
うんうんうん、
だそれでなんかえ、こんだけしかないのと思って、うん、何も見るもんねえじゃんしかもクソ高えじゃんっていうので、うん、でそれで他の店行ってもなんかそんな感じなお店ばっかり。
あ、そうなんだ。
まあ、他でね、
あ、まあ、置くものがなかったのか、
いや、もうそういうスタイル、ザ・東京スタイルっていうのか、
うん、
まあ分からなかったけど、
うん、
俺の一感想としてはそういうイメージしかなくて、
はい、
だからまあ売るものがなかったというよりかは、
うん、
もうなんかうちこれしか置いてません今みたいな感じなんだよねえらい強気みたいな、
すごいね、
それがすごい、なんかでもやっぱり やっぱ東京ってすげえみたいなさもう変にやっぱ田舎者丸出し感出ちゃうからさ
いやー、結構な、原宿話な
ー。だね、俺なんか
全然、ちょろちょろ聞くと、
俺がわかんないけど、やっぱ詳しい人たちなんかさ、より深いところも知ってるだろうからね。
うん。 そういう話は、ちょろちょろと。
そうだよね。
なんか人伝いで。
俺なんか、
いや、だからその、デザイナーとかが遊んでるってところに行くとか。
ああ、うん、
そうそうそう。行ってる人はなんか行ってたみたいですよね。
うん、
それこそさっき言ってた、ロンドンナイトとかに行くみたいな。
うんうん
うん、そうそうそう。で、あいつは何着てんだみたいな。って言ってる人たちもいましたね。
どちらかというと俺はもう、原宿とかも渋谷だったから。
あ、まあやっぱそこはレコードは。
もうレコード、うん、もうレコード、だからもう原宿はもう本当に観光目当てで、覗く感覚ぐらいでしか、
はい。
行けないからね、うん、もうどっぷり渋谷。
どっぷり渋谷
どっぷり渋谷。もう歩き回ってたもん、渋谷を。
怖い目とかあったりはしなかったですか？
怖い目はね、一回、
うん、
怖い目というか、
はい、
なんかちょっとまあ思い出のある話、ちょっとすいません、しちゃうんですけど。
あ、全然どうぞ。
ここ卒業した時に、ちょっとだけ東京に住んでたことがあったんですよ。
え？
本当に短い期間、
うん。
うちの兄貴がずっと東京行ってて、
うん、
で、俺高校卒業したタイミングで、兄貴はこっちに戻ってくるって言って、
はい、
じゃあその兄貴が住んでたアパートに俺が入れ替わりでちょっと入って、
はい、
っていうことをやってて、
はい、
だから正面はその1年もいなかったぐらいかな、本当に短い期間だったんだけど、うん、でその時まだそのね、高校卒業して俺就職もしないし進学も決めなかったんですよ。
ああ本当。
そのままもう単身東京行って、
はい、
で一回レコーデーで働きたいっていうのがあったんで、うん、だからそこでもうだから本当にね、クソペーペーなクソガキがレコーデーで働けるわけないのに、
うん、
すげえそんな無茶な野望を持って東京行って
最高っすね。
結果応募し履歴書送ったりとか、
うん、
面接全部もう落とされてダメだったんだけど、はい、そんなことしてる最中に、
はい、
まあここからも友達が東京に行ってる子たちとかもいたので、うん、でそれでなんか連絡取ってて、でじゃあせっかくなら遊ぼうよって言って、うん、でみんなの最寄りが渋谷だったので、
うん、
でそれで渋谷にじゃあ何時なんか夜中ぐらいに、
はい、
じゃあ何時、じゃあ渋谷の駅もうそれこそ八甲前ですよ、
お
う、じゃあ八甲前に集合ねみたいな、
うん、
もうだから東京っぽいじゃないですか
渋谷言いたい、
もう言いたい、そう渋谷八甲前集合言いたいで、5、6人ぐらいかな。
うん、
で、集まってて。で、それで、ちょっと面白いことあるんだよとかって言ってて。うん、
はい。
で、一人の子が、で、当時、その渋谷駅前、渋谷、ハチ公前の、
はい。
ハチ公前ってあれ、パルコかな？
かな？
なんかデパート入ってるよね。もう忘れちゃったんだけど。ちょうど駅の隣接してる、パルコじゃねえか、うん。パルコだった気がするんだよな。
うん。
まあ、デパートが入ってて、
はい、
その目の前のそのハチ公前、まあ、ちょっと開けた場所、
うん、
で夜中、まあ、夜になるとなんかねゴザ引いて、
はい、
いろんななんか段ボールとか引いて、なんか例えば片やなんか占いやってたり、
うん、
なんかいろんな人がそこでなんか物売ったりとかっていうんで、結構ね30メーターぐらい横一列並んでなんかやってる人たちがすごいいっぱいいたんだよ、
うんうんうん、
でここで俺なんか何かやろうって友達が言ってでその友達がちょうどなんか、うん、まあ、渋谷なんか段ボールがいっぱい捨ててあるから、
うん、
それをこうバーって拾ってきて、で本当畳半畳ぐらいに広げて、でこう待ってて、
はい、
でそこで、あなたの話何でも聞きますっていう札を立てて、
はい、
でなんだっけな、1回500円でやってたのかな、
うん、
値段変えて、
はい、
であなたの話何でも聞きますって札立ててで友達はずっと待ってるんだよ、
はい、
で俺らはその旗川旗川っていうかその八甲とかがある方、
うん、駅側、うん、
あの八甲側の方か、うん、でこう遠目でこう見てるんだよね、
はい、
でその子は一人でずっと座って待ってるんだけど、
はい、
でそうするとすげえ人が来るんだよ、もうサラリーマンだ、
うん、
若い学生のお姉ちゃんだったりとか OL とか、
はい、
まあ、渋谷なんでいろんな人種がいるから、うん、いろんな人が来て、でこれ、ね、何の話してるのかちょっと分かんないんだけど普通にサラリーマンがこうパーって座って、
はい、
で話をファーってして、その俺の友達が一人でうんうんうんうんって聞きながらなんか話してるんだよね、
はい、
で、なんかそのしばらくするとそのサラリーマンがお金を払って帰ってくるのさ。でそれで 何話したんって言うと、なんか結構なんか上司になんかあれだこうだ言われててみたいな、だから要は愚痴を聞いてくれみたいな、
はい、
だそういうのでもう本当にいろんな話をするで聞いてとか でその1日だけでもうなんか1万円近く
マジ
バンバン来るんだよ。
20人以上はあ。
なんか渋谷ってすごいねっていう話でさ、でそれその時なんかもうまだ若いし、
うん、
もう夜通し遊ぶような感じだから、
うんうん、体力もある
から、でそれで結構金も入ったななんつって、うん、じゃあどうするなんて、まだでもちょっともうちょっとなんかこれで遊びたいねなんて言って、うん、で一人の子が携帯その時、まあ、インターネットとかじゃないけどなんていうあの結構でもあれかインターネットに近い感じの
アイモードとか、
そうアイモード、うん、アイモード、
はい、
アイモードとかで出会い系のなんかあるんだよ、うん、
はい、
だからそういう今みたいにこう顔バレとかしないで、うん、もう基本情報だけで出会っちゃうみたいな、
うん、
だから今日今暇してますみたいな、
うん、
そういう
本当に掲示板
あそう掲示板にちょっと近いような感じ、うん、でもそれになんかさ、まあ、掲示板か、うん、掲示板にそのいろんな人こうバーって載せて、はい、どこどこ会いませんかみたいな、
うん、
だからそういうので俺のその友達が、まあ、本当にこれね申し訳ない本当にバカな、うん、楽器の本当に申し訳ない、はい、話なんですけど、女に扮してだ私なんか18歳学生何年です、
うん、
今渋谷にいてすごいなんか終電逃しちゃって暇してますみたいな、
おうおう、
もしよかったらこれから遊びませんかみたいな感じのことを投稿して、
はいはい
はい、そうするとやっぱ帰ってくるんだよ。で僕なんかなんとかなんとかで何歳何歳
近く住んでますみたいな、
今僕も渋谷にいます、
うん、
でよかったらじゃあ一緒に遊びませんかみたいな、でじゃあじゃあよろしくお願いしますみたいなこうやり取りをして、でどういう格好をしてますかっていうので、
はい、
ってなった時にもうでじゃあすぐ来れますかってなって、もうすぐもう渋谷に今いるからもうすぐ言ってくれば行けるよみたいな感じになったんで、で私今駅前のところにいるんでっていうん で俺らは駅前のところの人でちょっと暇そうに結構いろんな人がこう突っ立ってたりしてるから、はい、渋谷駅の入り口あたりの突っ立ってる暇そうな女の人の格好を見てその人を打ち込むんさ、はい、でこういう
悪い
髪型この髪型で格好こういう感じで
上こうで下こうでって
でちょうどあの渋谷駅前のあそこのところで立っていますっていうね打ち込んで、でそうすると向こう側からあじゃあもうすぐ行きますっていう返事が来て、
はい、
でそうするとしばらく
最低
俺らずっとこうやって見てんだよね。そうするとしばらくすると男の人が多分パーってその人に近づいてくるのさ。
あ、連絡来た男が。
そう。
まあ男も服装は連絡してるから、
そう、
こっちは把握してるし。
こっちは把握してる。でも男はその女性の格好してる、はい、あの子だって言うんで、うん、その、そうであろう男がその女の人にこう言って、話しかけるんだよね。
何々ちゃんですかみたいな。
俺ら近すぎちゃう。近すぎて見ちゃうとバレちゃうから。
うん、笑っちゃうしな。
笑っちゃうから、すっげえ遠くの方で、見てて。
うん、
だからこっちの笑ってるのかも分からないぐらいの距離感を保って、うん、でそうやって見て男がで女の子に話してんだよね、
はい、
で話して女の人なんかすりゃさ、
うん、
とんだ迷惑な話じ
ゃん、最低
はみたいな、いや私知りませんみたいななんかそういうやり取りをやってんだよね、
うん、
で男ははえみたいな、いやでも今いや何ですかみたいな、
うん、
すげえ女の人が怒ってる、
知りませんみたいな感じでしょ、
で女の人がパーリ去ってくるさ、うん、で男はなんはみたいな、
うん、
呆然と立ち尽くすみたいな、
うん、最低
それを見て俺らは爆笑するっていうのをやってましたね、
最低っすね
19の夏だそういうのを読んで、ね、やってみてて、うん、もうほんとすげえバンバン来るんだよ、そうやってやってると、
うん、
もうみんなして「いやこいつらほんとバカだな」っつって、
うん、
ケタケタ見ながら酒飲んでる、
酒飲んで最低
最低ですよね、本当に。いやでもそういうなんかそういう発想する子もすげえなと思ったけどね、
うんうん、
なんかそういうのもすごかったよね、
何でも話聞きますもん、結構衝撃っすけど一晩で1万とか
うん、
ざっと20人とかっすもんね、
そうだね。だから結構な確率で、で、回転が早いから。
ああ、そうなんだ。
そう。もう本当にちょっと話聞いて、で、500円だからさ。
パッと払って、まあそんな痛くないし。
そうそうそう。 そんな、そんなこともあったり。
悪いなぁ。超面白いですけど。
懐かしいね。いやね。
そんなこと。いたずらやってて、今は桐生でレコード屋やってるわけですが。
いや、でも、そんなあれですよ。いたって、自分真面目ですから。
急に
。そんなになんかね。
急に。
不真面目なこととかそんなに
してないんで、
してないんで、まあそんな時もあったよねっていう、うん、まあでも本当それぐらいしかないですから、本当にそれぐらいしかないですから、
ちょっと後で思い出すかもしれないしね、その原宿話とか、
いやもう話してるだけでいろいろ出てきますよ、話すでもいろいろ出てきちゃいはしますけど、
はい、
まあでもそれはねまたの機会ということで、
じゃあそんなところですか。
ね、やめときましょう、
ね、もうちょっと12時になりそうだし、
やばいね、どんだけ喋ってるの、
3時間、ちょっと俺も酔っ払ってきて、
いやそうだよ、
何を聞いたか
本当にマジでこれまたお蔵りしちゃうで、
出します、これは出しますじゃあもうね毎回さありがとうございましたで終わってたんで、
おうおう、
初めてですけど、
はい、
業務連絡、
お、何ですか、
番組のハッシュタグは、まあ、もう締めに入るんですけど。
あ、はい。
もういいっすか？
いいっすよ、いいっすよ。
大丈夫っすか？
全然大丈夫っす。
話足りないとか。
全然全然いいっすよ。むしろごめんなさい。
大丈夫です。
大丈夫です。
面白かったっす。じゃあ、業務連絡させてもらいます。
はい。
番組のハッシュタグは、シャープ HFBFM になります。で、話した内容と、まあ、途中で出たお便りなんかはノートにまとめてますので、チェックしてもらえると嬉しいです。
はい。
まあ、ちょっと、反応とかリアクションがあると、すごい嬉しいので、うん、
はい。
ぜひ、ください。
ぜひ。
で、まあ、Apple Podcast でも評価をお待ちしてます。まあ、Apple Podcast、あと、Spotify でも、まあ、評価&フォローしてもらえると嬉しいです。フォローしてもらえると、配信すると、まあ、通知が来るので、登録してもらえると嬉しいです。
うん、なるほど。いいですね。
まあ、そんな、どこですかね。
はい。
ちょっと前。ちょっと僕も酔っ払って。ちょっと。ちょっと、なんか、頼れない感じでしたけど。今日は、2022年1月29日、インセプションレコーズ、
はい、
やっくんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。